すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
はい、塩中和重です。本日もよろしくお願いいたします。皆さん輝いてくださいね。
はい、よろしくお願いします。お相手はフリーアナウンサーの宇奈美育代です。
はい、そうそう、先週ねお話ししてた続きなんですが、小さなことで感動する心、そういったものを今私が、まあ、少しずつではありますが芽生えてきたというふうなお話をさせていただいたんですが、
はい、
これなかなかね、まあ、僕もいろんな成功体験があってですね、まあ上場させたりとか、
はい、
あとはまあ議員になったりとか、
すごい体験だと思います。みんな
そうなんですよ。その体験で感動するんですよね、なぜかわかんないですけど、それ以上のことがないと感動できないとか、感動、まあ、感動していない自分の心にこう気づいたわけですよ。みんなが感動する、感動する。そんな小さいことで感動してもなーみたいな、
そんな時があったんだ、先生。
もう、まあ、つい最近までありましたけどね。
そうなんですか。
そうなんです。で、その、先週ね、お話しさせていただいた、いいことも悪いことも、すべて自分が引き寄せてるんだというふうなところで、やっているとですね、こうなんかすごい豊かさを僕は追い求めてるわけですよ。物心ともに、物欲もありますし、欲望も強いですし。
いいですね、素直に。
その豊かさを追い求めてるときに、小さいこと。まあ、例えばですけど、あ、もう電車、ね、パーって行かれたとき、あ、もうちょっとで間に合ったのに、っていうときに、例えば、その電車に乗ってたら、うまく、ジョイントできなかったりとか、あ、パッてよく見ると、僕が行きたい目的地じゃないところで、止まる、電車だったりとか、ってなると、あ、わざとこれ先行ってくれたんや、みたいな。あ、乗れなくて正解、みたいな。あ、これ走って無理に乗っても、言うたら二度手間やったな、みたいな。どうせ次の電車待たないといけなかったな、みたいな。まあそういったことがあってね。
はい。
ああ、よかった。あ、これってよかったじゃなくて感動？感動してんねや、僕、と思って。こんな小さいことを感動したらあかんって勝手に思ってた、みたいな。あ、今ね、おなみさんのところに、後ろにチューリップが咲いてるんですけどね、綺麗な。
はい、あ、そう、はい、ズーム画面で後ろに咲いてます。はい。
綺麗やなーって。なんかそういった、こう、なんていうかな。綺麗なものを綺麗やなと言える、その素直であったりとか、綺麗な心、小さいことでも感動できる、そういった心、そういうのを持つことこそが、豊かさなんだって思ったんです。
ああ、いいですね。なんか、
人の喜び、我が喜びに。
喜びに。
で、みんな言うけどね。
はい。
そんな人の喜びなんかなかなか自分のように喜べないですよ。
私が学んでいるルリリー法人会の中に入ってますけど、その文章で。人の喜び、我が喜び。嫉妬
心があったりとかね。
はい、なんであの人ばっかりいいわねって。そういう自分もいたりして、ちっちゃいなって。ありますね。それ、あるある。あるあるですね。
もう手放しで喜んであげたらいいのに。
そうそう、それわかります。
わかるでしょ？
わかります。その気持ちもわかります。なんでこんなに素直じゃないんだろうと思う時もあります。
それで。
どうしたらいいんだろう。
いや、手放しで喜ぶだけなんですよ。
だけなんだよね。そうすればいいんだ。
何も考えない。
考えないでいいんだ。
あの人すごいな、うわうわええやん、成功した、すごいすごい、うわうれしい、感動するって言ってこう言ってるんですよ。じゃあだんだんね、人の喜びが我が喜びになってくるんですよ。
なってくるんですか、先生、そうしてたら。
なってきます。
だんだんそれを最初思えなくてもやってればいいんだ。
そう、
うん、
じゃあね、あ、これも豊かさやって思えるようになったんですよ。豊かじゃないですか、自分の喜びを自分だけで楽しむより、人の喜びを我が喜びにして喜べた方が豊かな心になってますよね。
うんうんうん、確かにそうですね。なんかこう応援してる時とかって本当そういうの感じます。身近な人を、そう、成功しちゃったところもそうだけど、成功するまでの過程を応援するとか、そういう時もすごい自分に返ってくるなっていうのを感じました。
うん、そうですよね、
うん。
例えば子供が成功した時は自分よりも嬉しいですよね。
嬉しいですよね。活躍してる様子とか、頑張ってる様子とか嬉しいですよね。うん
うん、例えば、まあ、マナ弟子であったりとか、うんうん、ね、僕とかやったら接骨院やってたから、うんうん、そうやって教えた院長が、すごい成果を出したとか、
うん、
例えば僕が見てた患者さんが優勝して、ね、うんうん、全国大会に行ったとか。
嬉しいですね。
嬉しいですよね。
間違いない。
うん、っていうことなんですよ。
うんうんうんうん、
結局関わりきれてないから喜べないんですよね。
そういうことなんだね。
自分を没入してないというか、
人に対して、
大谷選手がね、50本50盗塁した時に、もう日本全国の人が喜んだじゃない
ですか。そうですね、
うん、前人未到のことに挑戦してる姿がすごいってなるんですよね。
うんうんうんうん、
でも目の前で例えば全然ヒット打てなかった人がヒット打ったらすごいって、子供がそうやってヒット打てたらやったーって、同じ心やと思うんですよね。
なるほどね。そっか。じゃあその方たちに対してどれだけ自分が思いを持って接してるかっていうのってすごく関わってきますね。
そうなんですよ
ね。
やっぱり全ての人が輝くっていうのは、そういったところにもしかしてヒントがあるのかな。自分はそんな大したことないなと思ってても、うん、周りがすごいなって言われたら、
うんうんうん、
あ、すごいんかなみたいな、
うんうんうん。
え、こんなにみんな応援してくれんのとか。あ、自分はもっとこんなにみんなが喜んでくれた、もっと喜ばんと、もっと頑張らんと、みたいな感じで思ってもらえるような連鎖をどんどんどんどんしていくことこそが、やっぱりそういうふうなところに導いて、行かれる。まあ自分も導いてくるんですけどね。結局はだから、その僕は豊かさを強欲につかみ取ろうと思ってたんだけれども、
はい。
豊かさってそんな大きなことではなくて、
はい。
目の前にもしかしたら今自分が持っていたことなのかもしれないなと。
うんうん。
そう、持ってますよ。小さいことでも感動する心なんか誰でも。
うん、確かに、本当そうですよね。本当なんか、なんだろうな、こう外をこう歩いてる時とかに、ふと空を見上げて、ああ、気持ちいいとかね、季節でこう、さっきおっしゃったお花を見て、わあ、最高とか、なんかふとした時に幸せってあるなっていうことを感じます。外歩いてても感じます。
そう。そういうことを増やしていくっていうことが、
うんうん、
多分自分の心を豊かにするんだなと。
うん、
いうふうなところを気づかせていただいてね。まあ、青い鳥症候群じゃないですけど、
なるほど、
うんうんうん、幸せにならなあかんとか、豊かさを手に入れやなあかんって一生懸命、こんだけ頑張ってのになんで豊かさ手に入れられへんねん。お金入ってけへんねん。とかってこう、言ってたんですけどね。あ、この小さいことで感動するね。こういう心、あ、人の喜び、ああ、私の喜びや、と思える心、こういう豊かさを手に入れた人が、
うん、
そういうもっともっと大きなものを手に入れることができるんやな、と。小さいもんも手に入れてない人がね、何を偉そうに背伸びをしてね、あれを手に入れやなあかん、と思ってんのかな。
う
ん、あ、やっと目が出てきたな、みたいな感じですね。あ、
先生も最近そういうこと気づいた。
あ、そうそうそうそう、もうほんまに最近。
そうなんですか。
うん、
いや、本当そうですよね。なんかでもそう思うのって、なんかね、今思うんですけど、先生、情報がすごく多すぎちゃって、 私たちもこう SNS すごいじゃないですか。いろんな情報が入ってきて、いろんな人のキラキラしてるのが入ってきて、あーみたいに なっちゃうことってあるんですよ。だから、こう、あえてその情報を入れないで、静かな時間を取るっていうのも大事かなっていうのを最近すごく思います。
確かにね。一休さんが言ってましたわ。
うんうん。
慌てない、慌てない。一休み、一休みって言ってね。
うん、ありましたね。
なんかね、やっぱりね、今、この、まあ、情報社会であったりとか、この今の時代っていうのはすごいスピードが速くてですね、それに乗り遅れないように、まあ流行もそうですけれども、そういったものを追い求めて追い求めてやる人たち、そしてまたそれを作っていく人たち、まあ様々な方々がおられるんですけれども、やっぱり流されてるっていうふうなところが多いですよね。なんかこう、そういうところにプカーンと浮かんでるとか、
うん、うん。
うん。流されてるんじゃなくて流れてるみたい。そこを楽しんでるみたいな。
うんうんうんうん。
なんかそういうふうな、こう、ちょっと余裕を持った生き方が、やっぱりできるっていうことが、本当に豊かさだな、というふうにね、改めて僕は今、思ってるわけですよ。
うんうんうんうん。
なかなかそういった、こう、自分がやりたいことであったりとか、結果を早く出さないといけないとか、今すごくいいような形になってるから、ここでもっと頑張ったらこうなるとか、
うんうん、
なんか様々な心境であったりとか、そういったものが出てくるんですけど、実はその時も、ああ、ありがたいなとか、あ、もうこういうふうなことが、こう、引き寄せたんだな、わ、全然関係ないけど、ここ、ああ、うわ、ちょっと、この花咲いてる、毎日撮ってたのに、そんなとこも見れてなかったんか、もうちょっと余裕持った方がよかった。あ、でも今日は気づけてよかったなとか。なんかそういうふうな心を皆さん持っていただくとね、ちょっと道ですれ違って当たって、んってになんだりとか。
本当だね。
ちょっと順番抜かされてね、イラッとしたりとか。
どうでもよくなるかな。
どうぞ
みたいな。どうぞみたいなね。いいですね。
うん。
そっちの方がゆったりしてて。見てて横にいてもほっとします。そういう方の方が。ね、うん。
そういうふうな感じ
がいいかな。ね、
うん、ね。
なんか忘れずにいたいなと思いました。今日その話聞いて。
うん、ね。まあ、外国よりはね、日本の方がやっぱりゆったりしてるところもあるんですよ。
うん。
車とかやったらね、外国行ったらもうブーブーブーブー。
ああ、そっか。すごいんだ。
朝から備え鳴らすかっていうぐらいね。
ああ、そうなんですね。
結構鳴らしてますけど、日本はね、やっぱりそういったルールであったりとかね、
うんうん、
そういうふうなところを守るっていう民族性っていうのは、すごくあるのでね。
ねえ、
うん。
震災の時なんかも日本人のその、なんかこう、順番を守るとか、乱さないとかっていうことが注目されてましたよね。ね、
その、震災の時のね、話の中でね、小さい男の子が、その、軍人の方にね、まあ、軍人っていうか、そういった、ボランティアをされてるような自衛隊の方が、まあ、あまりにも不便で寒い中、半袖と半ズボンで、裸足でね、立ってたから、その、本当は並んで皆さん取ってたやつを自分はもうもらったから、あげるって言って、あげた時に、いらないと。うん、もうそんなことはしてほしくない。一緒に並んでるから、ごにさんもしあれやったら、後ろに並んだら、みたいな。っていうのを言ったときに、その方はね、多分ベトナム人かなんかやったらしいですね。で、その話を、SNS でベトナムの方に広めたら、なんかそれがすごい、こう、ベトナムの中で、子供がそんなこと言えるみたいな感じになって、
うんうん、
すごいな、日本の精神ってっていうので感動した、みたいな、映画には、本にはなったのかな。なんかそういうふうなことを聞かせていただきまして。だからそういう意味でもね、やっぱりその、まだまだ日本のそういった心っていうのは、まあ、大切にされてるな、というふうに気づかせていただきました。
はい。気づくことがなんか多いですね。私もなんか普段のこう忙しい毎日を過ごす中で なんか日々のことをもっと大事にしたいなって今日思いました。先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、また来週も楽しみにしています。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。